ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。だいぶ暖かくなってきました。浜松町には実は緑も多いので、たまにはお散歩もいかがですか？
いらっしゃいませ。ようこそ純喫茶アネモネアールへ。
皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネアール営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネアールについての情報もお届けいたします。
はいね、
ずいぶん暖かくなりました
ね。なってきたね。でもさ、3月の後半から4月の頭のあたり、すっごい一回すごい寒くならなかった？
寒かった。
嘘でしょっていうなんかだんだんこう3月とか寒かったのが、あ、なんか春が近づいてきた、暖かい暖かいね、もうコートとかいらないねと思った後の、あの
花冷えってね、毎年ありますけどね、
不思議よね、不思議ってね。でも咲いた桜がすぐこうパーッと散らないでくれて、逆にね、
そうですね、
その時期ね、ちょっと、ね、あの寒いけども、うん、いい、それはそれでね、いいかなっていう気もするしね。
皆様のところではいかがでしょうか。
はいね。さて、文芸アネモネアール朗読チャリティ文芸アネモネアールの活動報告をここで少しさせていただきたいと思います。はいはい。実は、先日3月28日に被災地に寄付をさせていただきました、
はいはい。
私たちこうイベントがあったりとか、まあ、いろんな活動の中で、このその金額を、うん、まあ割と多めに貯めてから分割して被災地に寄付をするっていうやり方をね、やらせていただいているんですが、はい、うん、ね、先日あの寄付をさせていただきました、
はい。
詳しく言いますと、宮城県の東日本大震災宮城子ども育英募金、
はい、
そして福島県東日本大震災福島子ども寄付金、
はい、
岩手県岩手の学び希望基金、
はい、
こちらの、3つの窓口に25万円ずつ、合計75万円の寄付をさせていただきました。
はい。
本当にね、この寄付ができるということは、うん、もう皆さんのおかげ、はい、
本当です ね、
ね、 ね、 ね、
CD を買っていただいたり、うん、あとはあのポチっていただいて、
ポチってね、
朗読を、ね、聞いていただいたりするということで、うん、この寄付につながっているので ね、
本当にです
ね、ありがたく思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でも早速ね、あの福島県からはお礼状を頂戴していまして、
はい、
ちょっと読ませていただきますね。
はい。
この度は震災孤児等への支援のため心温まる寄付をお寄せいただき、福島県民を代表して心からお礼申し上げます。お寄せいただいた寄付金につきましては、被災した子どもたちを長期的継続的に支援していくために有効に活用させていただきます。震災以降、国内外からいただいた多くのご支援に福島県民は助けられ、励まされ、勇気をいただきました、ということで、福島県知事内堀様からのお礼状を頂戴しております。
ありがとうございま す、
はい、います。
わざわざね、ご丁寧にね、うん、ありがたいことですよ ね、
そうですね。
なんかなかなかこの寄付のことってあの話す機会がないから、うん、こう時々しかねお話できないんですけど、私たちこうあのこの CD 朗読チャリティ文芸アネモネ R としては、
はい、
あのこの女性作家の10人の先生が、うん、このね、大震災の時のために、
はい、
書き上げてくださったチャリティ書籍なので、そして、それを朗読するっていうのは全て東日本大震災、
うん、
こちらに関する寄付でやらせていただいております、
はい、
ありがたくやらせていただいておりますので、はいはい、いろいろと皆さんこれからも細く長く、ね、活動していきたいなと思っていますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあったでしょう？
まあ大したことはないですけども、うん、最近、うん、まあ、やっちゃった事件
で、あら、あ、きっちゃんもやっちゃった、
まあ、きっちゃんはもう基本ね、まあ、あっちゃんと同じように割とあるあるよ、
うんうんうん、
いろいろある、
うんうん、ね、知ってる。
そうだよね。まあ、そんな中の一つを今日はお話しさせていただきたいんですけど、うん、私ね、ものすごい方向音痴なの知ってる、キャッチャー。
あー、なんか、うん、昔スタジオに行くときに、うん、駅から何歩とかそうやってスタジオの場所を覚えてたっていうのを聞いたことがある。
そうそう、改札出てまっすぐ35歩そして右へ曲がり15歩とか、なんかそういう、ね、ノートに書き留めてた時期もあるぐらい、うん、まあ、地図が読めない女ですよ、一言で言うと、まあ、いわゆるね、
私は地図を回す女だから。
わかるわかる、回すね、あれね、
回すよね、
回すよね、
今どこみたいな、
そう、何が何でも分からなくなってるんですけどね。まあ基本そうじゃないですか、うん、でもやっぱりこのアプリとかこのスマホの中に地図が入ったということで、うん、まあ、幸せにね、うん、無事その Google マップを使って、うん、行きつけちゃったりする時があるじゃない。
これ、ね、ね、できる女になってきた、
変身したのね。で、まあ、でもなぜかつかない時もあるっていうのも分かるでしょ。
分かる。
あれ、これなんだろうね、なんでどうなっちゃったんだろうみたいに、なんかうまくいかない時もあるけど、まあ割と 85% ぐらい行けるようになって、もう私ってすごいなって思ってたんだけどこの間あったのは、お仕事があったスタジオから、
うん、
まあ、ちょっとお友達と、うん、まあ、予定を組んで、じゃあここでご飯を食べましょうみたいに、うん、ちょっとお友達がお誕生日だったからね、
うんうん、
そこの場所を予約をお友達がしてくれて、スタジオからわざわざ近いところを予約してくれて、ホテルの中の、うん、なんかこうラウンジでお食事みたいなできるような素敵なところを取ってくれて、わーいと思って、
うん、
でこうちゃんと調べたら、
うん、
なんと私のスタジオから150メートル、
近っ、
めちゃくちゃ近い、うん、まあ、いわゆる目の前
そうね、
ビルでいうと目の前みたいなところだったんだけど、
うんうん、
で Google マップで150メートルって出てたから、もう楽勝、すぐ行けると思って、やったと思って、お仕事終わってさあ行こうと思ったら、すごい寒くって、私何を思ったか、もしかしなんかね、地上に行ってたら近いのに、なんかすっごい大きな道路とか歩道橋とかがあって、うん、距離は近いのに、なんかあれ、あそこじゃないかな、いやでもあれと思って、でもなんか行けないと思って、でそれがホテルの中ホテルだったから、パッて見たビルで、あれかなと思ったビルが、なんかね、会社みたいに見えちゃったの。でもよくよく調べたら、そこのホテルは下が何十階まで会社で、
オフィスビルがあって、
上がホテルっていうなんかビルだったわけ。だからあれ、これじゃないかもと思って、私は怖いから地下に入って、そこって地下があるような場所だったのね、まあ一言で言うと新橋って言うんですけどでまたその地下がなんか中2階みたいな地下とか、
そう、新橋って迷うよね。
もうすごくね、
もうなんか本当に渋谷と新橋は本当迷います。
迷うよね、まあ、私も、あ、渋谷もそうだし、
渋谷も今すごい工事してるから、
行きたいとこにたどり着かなかったりとかあるじゃない、
うんうん、
でも私ね、新橋がこんなに複雑っていうことにピンときてなくて、今まで新橋って、まあ、お仕事のスタジオとか、まあ、駅とか、うん、 そんなに苦労してなかったの。行けてたの。
そっかそっか。
一度も困ったことがなかったのに、地下に入ってそこに行こうと思ったら、うん、まあ行きたい そこにたどり着かなくて、40分
150メートルなの
に150メートル。もう私本当に半泣きをしながら、わかんないわかんない。それでなんか行っても行っても変なところに着いちゃって、こっちかなって勘で歩いたところに行くと、なんか違うと思って、ね、なんかパニクるんだよね人間って。でももう時間がもうだからどんどん過ぎちゃって、私10分前ぐらいに出たから、でお友達も待たせてごめんなさいごめんなさいって LINE をしながら、近くにいるんだけどごめんねって、でももう信じてもらえないんじゃないかぐらい、本当はまだ着いてないのにみたいな、違うの本当にこっから歩いてるのにみたいにパニックになっちゃって、それで途中で、そのホテルに電話を入れたりして、今こういうところにいるんですけどどうしたらいいですか、どのようにって、お客様それはですねって説明をしてくれるんだけど、わからないの。ここの南蛮出口のこうで、そこからまっすぐ行ってどうのこうの、でも多分私がもうパニックってるから理解できないのか、もう歩いて歩いてそれでも分からなくて、ドラッグストアがあったから、ドラッグストアに買いたい薬は何もないんだけどもうここで聞くしかないと思って、なんかマスクを、なんかマスクも欲しくなかったんだけどマスクを買ってここに行きたいんですけどって言ったら、そこの人が地図を広げてくれたら、分からないわねっていうの。だからやっぱりそこのホテルがちょっとね、変わっ、まあ、その下がオフィスビルで上がホテルっていう形式だったから、ちょっとなんかね、なんか行ってみたら簡単だ、結局簡単だったんだけど、その地図にちゃんと明記されてなくって、
なるほどね、
近くにいくつかホテルもあったんだけど、このホテルじゃないですよね、あれわからないですねみたいになっちゃって、もう150メートル40分事件
40分事件
でも
信じられない、
大都会あるある
で、ね、
本当そうだと思う。
怖いよね。
で、あと新橋とか銀座のあたりってやっぱり時価が高いからなのか、なんかこうビルが複雑に入り組んでいて、
入り組んでる、
なんか通れると思ったところが通れなかったりとか、
そう、
なんかまっすぐ行けばいいんだろうけど、あと高速道路が走ってたりとか、
そう、
あとは電車が走ってたりとか、
走ってたりとか、
そのなんか土地がを有効活用しようと思うがゆえのなんかダンジョンみたいな、
本当にそうだよね
通れるところが通れない、ここまっすぐ線路沿い行きたいのに、なんかここは通れないんだよ ないから
こう行ったらなんかね、
分かんないところに行っちゃったとか
あるよね。
本当あるので
、銀座だと南蛮出口っていうのが明確に、私意外と座銀に関しては、すいません、割となんか A の8とか、B のなんとかっていうのをなんかね、なんか間違えずに歩けば行ける。
本当本当、私この間キッちゃんとさ、
した
銀座シックスでさ待ち合わせしててなんか工事してるのね今銀座駅も ね
銀座シックス事件ね、
そう、封鎖してる出口とかがあったりして、で銀座シックス方面こちらって書いてあるところにこう行きそうだったんだけど待てよ、銀座シックス、私が思ってる銀座シックスはこっちにはないと思ってで出口こちらって書いてある方向には行かずに、ね、4丁目の交差点のとこから出て、
あ、 それ
でこうヤマハ方向に向かって歩いたんだけど、なんかまたさ銀座シックスも なんていうの入り口がいくつもあったりして、
あっちゃん一回はいもう入りましたって言った後に、おやおやここじゃない、ここは銀座シックスじゃないかもしれないみたいに来てあちゃあちゃって思って私も
で銀座シックスとか書いてないだよね、ちゃんと入り口のところに、
そっか、
なんかちゃんと書いてなくて、なんか中で建物の中で迷うってことが
ある、わかる、私も、ね、大きいんだよねあそこのビルがね、
ごめんなさいね、私たち17歳とか言いながら意外と銀座で待ち合わせしたりするわよ ね、ごめんなさいね、
いやびっ
くりしたけど、本当に都会は皆さんも気をつけてくださいねっていう。
本当今、はい、あの地方からね、うん、あのゴールデンウィークとかで遊びに来られる方も多いと思うんですけど、うん、今東京はオリンピックに向けて大工事中なんです、うん、どこの駅も。
それだよ ね、
ね。だからあの出口封鎖してる出口とかがいっぱいあって、あのガイドブックとかにはここの出口を出てとか書いてあるけど、それがなかったりする場合が多々あるから、そうそう、ある。もう皆さん本当に気をつけて東京へはお越しください。
本当だね。
あつこからのお願い、あつこからのお願いでした。
本当に ね、 ね、はい、はい、っていうことがありましたよ。
はい、ということで。それでは純喫茶アネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネアールではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブックを1話500円で販売中だ。君のスマホでも聞けるぞ。その2、文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
あつこのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのアジャパーというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのアジャッパー全面的にフォローします。
深かった今。
深かった。
では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
お客様ネーム忘れん坊の小枯らしさん。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。僕はよく鍵や物を落としたりしてしまいます、うん、先日もバスの中で携帯を落としたり、
はい、
カフェでテーブルに小銭入れとレシートを置いたのを忘れて帰ったりと、どれも家に帰ってから気がつき慌ててカフェを戻ったり、バス会社に電話して落とした携帯を取りに行ったりしています。友人からおっちょこちょいなんだから普段から気をつけないとと言われ常にチェックしたりしても、日にちが経てばまた落としたり忘れたりしちゃいます、うん、こんなおちょこちょいな僕の気持ち、あつこお姉ちゃん分かってくれますか？かっこ切実というね、はい、お手紙なんですが、もう一つ同じような、
はい
はい、お手紙来てますよ。ラジオネームシガポさん、いらっしゃいませ。こんにちは。
こんにちは。
超古典的なのですが、家の鍵を落としました。現在進行形で、まあもう見つかってて今から警察に取りに行くんですけどね、リアルタイムで投稿してみようかなと思って過去笑い。最初は相当焦りましたね。でもすぐに見つかってよかったです。キーホルダーたくさんつけててよかった。過去笑い。あつこさんって落とし物とかしますか？この焦る気持ちわかりますか？もう2人ともアジャパ
ー。もういろいろ私今お二人のいただいたメールを聞きながら、うん、走馬灯のようにいろいろなことが思い浮かびましたよね。もうなんか家に帰ってみたら鍵がない、
途中で落としたに違いないと思って、いろいろなんかタクシーで、その時たまたま帰りが遅かったんでタクシー会社に電話したりとかいろいろしたんだけど思い当たらなくって、最終的にここかなと思う会社の OL 時代だったんだけど、会社に戻ってみたら会社のロッカーに刺さったままだとかっていうこともあったし、
刺さった問題はたまにありますね。
確かに ね、
まあ、家の玄関じゃなくてよかったなっていう
ね。
とかあともうなんかバスの中に置き忘れて、そのバスのなんていうんですか、バス会社の何バスがたくさん止まってる何停留所じゃなくて車庫、
あ車庫
みたいなところに取りに行ったこともあったし、
そっかそっか、
いろいろいろいろなんか走馬灯のように思い出されるんですけれども、
う
ん、
そうですか。
そうなんです。でもなんかお二人とも、うん、私も含めそうなんですけど、なんかどこかのこうネジが緩いっていうか、なんかどこかが多分一本こう切れてるか、ネジが外れてるか、なんかもうこれはね、持って生まれた、なんかもう治らない、なんて言うんでしょうね、まあ性格ともちょっと違う、まあ生まれついての、
なんか体質
そうね、うまいこと言うわね、体質的な多分ものなんですよ ね。
ネジ緩んじゃってる体質、
そう
辛いわ、
辛いでしょ
う。もう人事みたいに言ってるけど、まあ自分もすいません、ね、ネジ緩んじゃってる体質 ね。
だからいくら気をつけようと思って、その時はもう絶対やらないぞって思うんだけど、やっぱりついつい、なんかそういう事件が起こってしまって、私もほんとごくごく最近、ショッピングモール火災事件っていうのと新幹線チケット事件っていうのとが立て続けに起こりましてですね。
はい、それはどんな感じでしょうか。
雨が降ってたんですよ。それでビニ傘を持ってて、でショッピングモールでこうお買い物する時ってちょっといろいろ買っちゃうと瓶物とか買うと重いからと思って、私は常日頃こうカート
を使うの
ね、でカートに自分の荷物もかけて、でカゴを入れて、でそこにビニ傘を引っ掛けてたの、
はいはい、
それでいろいろいろいろこう見て、で会計をして、で会計を終わるとさ、こう動かすじゃない、荷物を、で移動して、でさて帰ろう、雨止んだかなって思ったら傘がないの。
あら。
でも、どこで、どうやってその傘が消えたのかが
引っ掛けてたはずなのに、
もう全くわからないの。でさ、普通さ長い傘だよ、ビニ傘だから、それがどこかでさ落ちたりとかしたらちょカタンとかコトンとか、
そうだね、ちっちゃいものじゃない。
そうでしょ、
あんな長いものだからね。
そうよね、
あっちゃんの気がつく間に
じゃあスッて落ちたの。
そう、
スルルルルってこう音もなく、
そう
スンってビニール傘神隠し事件とも言うね。なんかもう全くで、いろいろ通ったところをこう巡ってみてもどこにも落ちてないの。だからもうまだちょっと雨降ってたんだけど、ここで傘を買って帰るのも尺だなと思って、若干こうフードとかをかぶりながら帰ったんだけど、そういう事件もあったし、でも新幹線チケット事件っていうのは前もこのコーナーでお話ししたことがあるかもしれないんだけど、私群馬にしょっちゅう帰るじゃない、で新幹線のチケットって片道5000円ぐらいする結構高額なチケットじゃないですか、経験があったから、もう絶対このチケットはやっぱ落としちゃいけない、新幹線の時はもういつも注意って思って。
わかる、私も過去1回だけあって、それから一度もないよ。
ごめんごめん、今のこの勝ち誇り
ないよ、
勝ち誇った
の1回だけしかないよ。
なんか低レベルの戦いになってるかもしれ
ない。なんかあっちゃんまたやっちゃった。
今度は行きに、 もう絶対落としちゃいけないと思って、私ほら、うん、スマホケースをさ、う
ん、
この
メロンちゃんね、
メロンちゃんにして、でこうポケットがついてるよ、
そうだね、
でここに入れておけば安心と思って、うんうん、ポケットとかに入れるからいけないんだと思って、うんうん、ここに入れて、で
何回も、うん、
そう確認しながら、うん、あるぞ、うん、で乗り換えてもあるぞと思って、
いい、
でそうやって確認しながら、子供小学生のように確認しながら行ったのに、うんうんうん、駅で降りる時にまたチケットないの、神隠しのように、なんか私の周りに何かついてるのかっていうぐらい、
ずっとあっちゃんそのスマホね、メロンちゃん入れてあるぞ
あるぞ
あるぞ、あるぞ、最終的に
ないぞ
ないぞ
私ここでもう その時もあの乗ってた電車の中に落としたのかと思って、しばらく電車が止まってたから、うん、戻って、うん、その辺りをもう周りの人に怪訝な顔をされながらも、うん、こう目を皿のように車内を見回したんだけど、うん、落ちてないし、
それあっちゃんさ、こうあるぞあるぞって、そのポケットをこうさ何度もこう開けてチェックして、
そして落としちゃったってこと、どこに、また
スンってスンって音もなくチケットふわっと、
もう2回神隠しにあったっていう事件、神隠しには気をつけましょうね、
そうだね、
でもなんか忘れん坊の小枯れさんも、うん、シャガポさんも出てきたですもんね、は
い、そうだ ね、 ね
よかったよかった、
ね、そうだね、
私のようにね神隠しにあったままなんかもうさよならっていうのと違って出てきてよかったなと思います、
ね、よかった、これ盛り上がったね、
はい、盛り上がった、ね、本当に、うん、よかった、
はい、忘れん坊の小枯らしさん、シガポさん、安心していただけましたか、
はい、
では次の悩めるお客様です、
はい、
お客様ネームソンソンさん、いらっしゃいませ、きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは、
こんにちは、
部屋を掃除していたらお気に入りのカップを割ってしまい、不器用なのですが、瞬間接着剤で修復を試みました。結果は予想の通りズレズレだって、手が震えるんです、挙句の果てに中指と親指がぴったりくっついてしまいました
いやー、慌てた慌てた、わら、
お湯も洗剤もダメ、家族に専用の剥がし剤を買ってきてもらいました。
へ
ー、あつこさんは手先は器用ですか、この不器用な気持ち分かってもらえますか、
あつこもアジャパーだから分かるわ、
こんなこと、
こういうのある、でもなんかね、あの人差し指と親指じゃなくてよかったよね、こうなんかお金みたいなか、もしくは
まあ中指で、あの OK マークですね、
OK マークか、ね、なんか、うんうん、もしくはなんか弥勒菩薩像みたいなね、
中指で、ね、ずっとこうね、
弥勒菩薩どうでしたっけ ね、
こ, ういうね、
こんな、こんな感じですもんね、
そうです
ね、そういう感じでこう街を歩かれてもいいかもしれませんけどね、ね、これでも誰しもやったことあるんじゃないですか、
でも
みんな顔かしげてる、
なんかね、
うんうん、
キャーついちゃった、うーピッ剥がれたぐらいはあるんだけど、
このそっ
かそっか、液を、
あ、そうね、剥がしまだ、ね、剤
があるっていうことを知らなかった、怖いね、ちょっとね、
ちょっと ね
で
もなんか私物と剥がれなくなって焦った、つけてる物とこう剥がれなくなって、あのなんかあのフィギュアとかでこう、うん、よく足とか取れちゃったりして、それをこうつけてて押さえてる間にそれ自体と私の指が合体しちゃって剥がれなくなっちゃって、どうしようっていうことは結構ありますけどね
今キュンとしたよかった、
いやこれ誰もあることなんじゃない、あれみんな首かしげてる、
ちょっとごめんね、ないかも
嘘だ
そっかそっか、じゃあソンソンさんね、じゃあ、ね、あっちゃんも同じようなことがあるということなので、ね、
やってるやってる、
よかったです、安心していただけましたか、
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのアジャパー、それわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です、よろしくお願いします。
お願いします、クロちゃん。
お二人のアジャパートークが面白すぎて
今日一連そういう感じだったけど大丈夫、
ね、大丈夫大丈夫だと思いますよ、
ね、あのちょっとネジゆるいチ
ームなんでしたっけ、
ね、なんだっけ、
ネジゆるんじゃってる体質
そうネジゆるんじゃってる体質
体質だからね
体質はしょうがないですからね、そ
うそう、あのうまく付き合っていくっていうやつだよ、
そうよね、
自分もあれですからね、笑ってながらもあの、うん、方向音痴ですから、
あ仲間、いや
本当にあの
怖いよね方向音痴、
しかも有楽町で
有楽町あたりも本
当にどっか行っちゃなんか行き着かなかった、
ね、あの読売ホール、
うん、
で あのイベントがあった時にちょっとあの物販で行ってたんですけれども、その時にあの読売ホールってどこにあるんだろうと思って、あれって電気屋さんの上にあるんですよね、
そうなんだ、ビッグカメラの、
そうなんですよ、あ確かにビッグカメラさんの上にあるから、
だったらデパート
ね、そうだよね、
で分かんなくて、こんなところにこの敷地の近くにでかいホールはあるのかって
すごいそういうふうに思っちゃうんだよね、
ホールっていうとね、
そうなんですよ、そしたらあのそのイベントのためにあの並んでたお客さんたちがいらっしゃったんですけど、
う
ん、あの気づいてもらえて、
うん、あそう
だクロちゃん何してんのみたいな、このホールどこですかって聞いたら、ほらこの上だからとか言ってみんなが教えてくれて、
神様とか思うよねその時にね、
お客様神様ですよ、
本当にありがたいね、教えてくれ、
リスナーの皆さんに助けていただいた事件が
ありがたいよね、
いやだからすごく気持ちはわかります、
分かってくれる人
だってね、ありがたいね大丈夫かなこの番組はい、今回もですねお客様から、普通お答えいただいておりますのでご紹介させていただきます、
はい、
お客様ネームさみずさんからです、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、純喫茶アネモネ R の皆様こんにちは、
こんにちは、
ついに元号が発表されましたね、令和、
令和
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 令和令和、そうこれね
難しい問題ですよ ね、
なんだろうね、
一応 NHK さんは令和
頭だか
なんですけど、他は結構令和って言ってるところが多くて、内閣府発表はどちらでもいいよっていうことらしいんですよ、まあ、もしかしたらねこの放送の時にはまた変わってるかもしれないんですけど、できれば決めていただきたい、
そうこのモヤモヤがすっきりするよ ね、 ね、どっちでもいいって言っても、ね、
なんかご飯食べに行く時 どっちでもってなった時にどうしねちょっとね
どっちでも
一瞬、サミズさんからですね、うんうん、一瞬え命令の例とあまりいい印象を受けませんでしたが、どうやら万葉集から来ているようで、これから1ヶ月でどんどん馴染んでいくんだなと思いました、昭和から平成の時はあまりにも突然だったので混乱しましたが、今回は和やかに物事が進んでいきそうですね、17歳のお二人は初めて過去ハテナの言語変更どうですか、違和感とかありますかということです、
ねえ、ね、初めてドキドキする、
ね、あれ
初めてドキドキ
そうですよね、
ごめんなさい、
平成はそうですよ、31年まであったからそうですよね
でもこの令和って聞いた瞬間、はい、今もね帰ってきてくださったけど、はい、クロちゃんはどういうふうに思った、
あでも自分も全く一緒で、え命令の令使うのって
思ったよね、私も思った、
思いました、
あちゃんもそういうふうに思った、うんうん、
はい、はい、
私は聞いた瞬間に一番最初に思ったのが、え令和って、え和が、
はい、
あれ昭和が、
あそうですよね、
近いのに何かのテレビか何かで、あの最近使った漢字は使わないじゃないかっていう、でもそれはきっと予想だったんだ ね、
そうですね、
で自分の中であ最近使われてる感じは入らないんだと思ってたから、うんうんうん、令和って聞いた瞬間にいや和ってちょっと前に昭和えって逆に私は和の方に反応しちゃった
の、あそうですよね、
そう
だって明治大正昭和平成令和
また
みたまた来たの
来たって
そう、ね、
確かにそう思いますよね、
でも1,2 時間したらだんだんなんか素敵と思ってきた、
わかります、
わかる、
馴染んでくるんですよ ね、
ね、 ね、あの特に最終候補に残ったいくつかが発表されましたよね、
はい、発表されましたね、
それを見てやっぱり 令和が良かったねって
、そうですね、
そっか、私まだそれ見てないからあれなんだけど、
実はですね、あの前回 の、 その放送の時に、うん、あのお二人に予想をしてもらってたんですよ、
ね、
は
い、そうね、
そうなんですよ、その時が、ご紹介するとキッコさんは、うん、ハイチュウ、
ハイチュウ、ハイチュウ、まあ意味があるからね、漢字にね。
それはあの前回を聞いていただければと思うんですけれども、あつこさんの方がですね、はい、あの英気または栄光、
そうね、ずるいよね、二つ読み方逃げてね、
どっちかなっていうので、でも栄光があの別の漢字ですけど最終選考にあったんですよね。
すごい、英語の A に、はい、
弓に、
弓に無って書く。栄光が残ってたんですよ。だってね、
そうなんですよ。
さすがパンダジャパン。ジガジさん近いとこ行った、
近いとこまで抑えてきたよ。
すごいすごい。
すごい、読みは一緒でしたからね。
ね、
すごかったです。
なんかこう趣があるっていうか、うんうん、あの綺麗な例は、ね、いいね、
いいなって思って
きちゃったからよかったなって。うん、
違和感はじゃなく、
今はなく、
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 よかったです、
よかったです。
はい、サミズさんありがとうございます。
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
はい、ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生の文庫版砂子の中より青き草、綾瀬丸先生の文庫版やがて海へと届く暗い夜星を数えて、山内真理子先生の単行本私たちよくやってる、柚木麻子先生の単行本マジカルグランマが全国の書店で販売中です。そして柚木麻子先生の文庫版奥様はクレイジーフルーツが5月9日に発売になります。こちらもよろしくお願いいたします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は5月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上貴子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。